今日は久しぶりに番匠さんにお話を伺います。まず自己紹介からお願いします。
はい、番匠健一と言います。日本語では番匠と言ってますけれども、海外に行った時は番匠と名乗って、はい、あだ名で番匠とよく言われております。
で、今日のお話は番匠にちなんでじゃありませんが、アイリッシュミュージックのことを伺いたいと思います。
はい、
で私がぜひ番匠さんにお話を伺いたいと思ったのは、以前お話を伺った時はブルーグラス、
はい、あ、そうでしたね、
の話 で、うん、でその時は京都に私たち今京都で話しているんですが、京都に結構ブルーグラスとか60年代70年代に音楽が入ってきた、アメリカ経由で入ってきたって、
はい、
でその時にちらっとアイリッシュミュージックのパブ、ライブハウスのようなところが結構京都多いんですよって言われて、はい、そうですね、そうなんだっていう、今日はそのあたりを話を伺いたいと思いますが、多いんですか？
はい、とても多いですね。
うん、
数で言うと今はもう10以上あるんじゃないでしょうか。
京都市ってそんなに大きくないのに10以上もあるんだ。
そうですね、有名なところで言うと、やはり四条烏丸のフィールド、
うん、
でそれから、四条川端にあるゲールですとか、
うん、
それからもう少し最近にできたところで二条河原町のノーム、
うん、
河原町池にあるダブリンであるとか、うん、京都駅の裏にもマン・イン・ザ・ムーンっていうところがあって、うん、で同じ系列で四条烏丸にもマン・イン・ザ・ムーンの2号店があります。
2号店ができるほど、そんな、これらは総称して何て言うんですか、アイリッシュパブ。
これはそうですね、アイリッシュパブという名乗っている、うん、お店さんたちですね。
はい、でそれが結構最近多くなった。
そうだと思います、僕も、当時のことは直接は知らないんですけれども、経営している方々に聞いた限りでは、だいたい2000年を前後して大阪や京都ででき始めたっていうふうに聞いてます。
じゃあ60年代70年代の流れとはまた別なんですね。
そうだと思います。60年代70年代はやはりフォークの人たちがアメリカの音楽を受け取る中で、その中のまあ一要素としてスコットランド音楽であったりアイルランド音楽っていうものを出会ってたと思うんですけれども、うん、そうではなくて、やっぱりアイルランドっていうものが単体としてこう前面に出てきたのが90年代後半から2000年代だと思います。
なんかきっかけがあったのかな。
これも直接的な経験ではないんですけど、やはり聞いてる限り大きいのはやっぱタイタニックですね。映画のタイタニックがやはり大きいんじゃないかと。そしてまあそれに付随してというか、その数年後に日本にもツアーがあったリバーダンスですね、
うんうんうん、見に行ったんです。
本当ですか？
で結構前ですよ、大阪で見に行った。
何年ぐらいですか？
100人ぐらいこうバーって並んで、
はい、
ラインダンスっていうか、
うん、
なんで見に行ったの？
麦子さん、それはどう感じられましたか？
いや、迫力があった、すごく。
やっぱりダンスと一緒に、あと音楽もついてたと思うんですけど、音楽についてはどうでしたか？
なんかね、区別して聞くっていうよりも、なんかもう一体のパフォーマンスっていう感じだったですね。なんかどうして行ったんだろう。でも多分流行ってたんでしょうね。特にアイリッシュミュージックを聞いてるっていうわけではなくって、見に行ったのを急に今思い出しました。そういえば15年ぐらい 前でした。でも番匠さん自身はそういう時代よりはちょっと後に音楽をされ始めた。
そうですね、僕自体はアイルランド音楽を知ったのが2007年だったと思います。自分自身で始めようと思ったのが2008年だったので、そういったタイタニックとかリバーダンスを契機に始めようと思った人たちからしたらかなり後の世代ですね。
なんかきっかけが、若い番匠さんが、番匠さんはそうですね30代ちょっとなので、 20代初めぐらいでアイリッシュミュージックに出会われた。
そうですね、うん、当時僕は、大学院生だったんですけれども、
うん、
京都の、大学には、まあ、それぞれ民族音楽サークルみたいなものがありまして、
うん、
でも立命館 と、京都産業大学を拠点にしている、出前鎮魂っていうインカレの、音楽サークルがあるんですけど、
これを説明するのは難しい。出前鎮魂、
はい、デリバリーミュージックなんですかね、わからないですけど、
鎮魂、うん、っていうのは鎮魂屋さんのイメージ。
あ、そうです、鎮魂は鎮魂の鎮魂ですね、うん、で彼らはサークルで、鎮魂もやるんですけど、一方でアイリッシュであったりブルーグラスであったり、うん、そういったまあ、アメリカ、アイルランド、イギリスなんかの民族音楽もやってました、
うん、
で最近ではスウェディッシュとかも積極的にやってますね、うん、
そういうクラブ、インカレっていうのは。
そうですね、おそらくそういう民族音楽をやりたいっていう人たちの受け皿がまずなかったと思うの で、
うん、
で京都には主に、その出前鎮魂と、もう一つ京都文教大学を拠点にしている、
うん、
タミオトという、うん、サークルがあったんですけど、うん、タミオトの方はラテンアメリカの音楽とアイリッシュの2本立てで、
うん、
でそういった何でしょうね、サークルの中でまあ、興味を持っている人たちはまあ楽器を、
うん、
こういう音楽があるんだっていうことを知って、でそしてまあ楽器をやり始めるっていう流れだと思いますね、うん、
それが結構2000年代に。
そうですね、うん、サークル自体ができたのはおそらく2000年を少し、うん、98年とかだと思います、うん、2000年前より少し前だと思いますね、うん、
それはなんていうかワールドミュージックっていう、
そうくくってしまっていいのかちょっとわからないんですけど、おそらく当時の文脈で言ったらワールドミュージック、
うん、
ジョージアとか、まあ、ミュージック、CD ショップの中では、まあ、ワールドミュージックの棚に並べられるような音楽を、
うん、
まあ、いろいろ吸収して、そしてまあ自分の表現につなげていくみたいな活動だったんだと思います、
うん、民族ってつくから、もうちょっとその土地から生まれてくる、それぞれの土地から生まれてくる音楽ってっていうのに、なんか若い人が関心を持ち始めたのかな。
そうですね、その関心の持ち方は多分多様だと思うんですけど、うん、ある種の世界観、
うん、
世界にバックパックをして旅に行ったりとか、うん、あの国が好きだとか、
うん、
あの国の言葉を学んでみたいとか、
うん、
と同じ文脈で、まあ、あの国の音楽をやろうという、
うん、
でその時の民族っていうのは土着というよりはむしろ非常にこうイメージが先行するというか、
うん、
マーケティングの中で生み出されたある種のワールド感だと思うんですけど、
万象さんにとってはその最初の出会いの時に。
そうですね、
アイリッシュミュージックに
僕が一番最初に出会ったのが、そのまさしく出前鎮魂というサークルの、
うん、
定期演奏会だったんですけど、
うん、
同志社の女子寮でありまして、うん、で友人と一緒に聞きに行ったんですけど、うん、それが、まあ、非常に圧巻で、鎮魂、
うん、
も面白かったしブルーグラスも面白かったんだけど、やはり一番すごいなと思ったのがバタードックスというとバンドがありまして、
うん、
彼らがやっていたアイルランド音楽っていうのが一番、うん、すごかったんですね。
バイショーさんそれまでどんな音楽を聴かれてたんですか？
まあ、普通に J-POP を聴いたり、うん、高校自体はジャーマンメタルを聴いたり、
うん、
していて、でそうですね、やっぱりその出会う前にはジプシーキングスとか、ちょっとフラメンコの音楽とかラテンアメリカの音楽なんかに興味を持っていて、うん、近所のたまたま近所に十徳というライブハウスがあったんで、うん、そういったところに出入りして、まあ、ライブはよく見に行っていましたね。
でアイリッシュ音楽、このバターボックスの音楽を聴いた時にどんなこう違うなとか。
そうですね、やっぱりこういういわゆるワールドミュージックというものがすごく違うなと思うのは、なんと言ったらいいのか、 J-POP の場合すごく歌詞が大きいのかなと、歌詞とまあサビというか、
うんうん、
あの人のポップス の枠っていうのがすごく強烈にあって、やたらとあの失恋の歌かラブソングかとか、うん、あのかなり決まったものだったんですね、うん、僕にとっては、うん、そうですね。あとやっぱり音楽の乗り方も何と言いますか、うん、すごく均一的というか、うん、あのライブに行ってもこう盛り上がり方っていうのがすごく単調だと思いましたね。
アリッシュミュージックを聞かれた時に何かそれとは違う感じだったんですか？
そうですね、うん、あのやっぱりアイリッシュミュージックが、まあ、ダンス音楽っていうことを、うん、まあ、当時はそのダンス音楽っていうことでしか理解してなかったんですけど、うん、やっぱり何か違うなと、うん、体を揺さぶってくるようなもの、
うん、
それもあの単にまあロックで早弾きをしてすごく速くなるっていうだけじゃなくて、何かうねるような、
うん、
まあ、こう体が引っ張られるようなそういったこう熱さみたいなものがあった、うん、僕はそれであの好きになったんですけど、
あ、結構同じ世代の人がそういう番匠さんのようにアイリッシュ音楽の何だろう響きっていうかお腹にずしんときたり、
うん、
なんか深みのある音とかに当時って言ったら変ですけど2000年代って惹かれる人が多くなっていった。
そうだと思いますね。おそらく2000年代あの後半になると若干落ちるんですけど、
うん、
2000年代頭からまあ2005、6、7ぐらいまではやっぱすごく大きな人気だったと思いますね、うん、で同じようにアイリッシュパブの数もどんどん増えますし、場所としてアイランド音楽と出会うと場所が増えていくし、いろんなところでライブを見ることができる、
うん、
そしてあとはやっぱりあの敷居が低いと言いますか、
敷居が低い、
はい、あのやっぱりパブの何でしょう、パブのまあ一区画を使ってセッションをやってるような風景を多分見ることがあると思うんですけど、うん、それはすごくあの楽器を持ってある程度演奏できたら誰でも入れるというか、
うん、
例えばジャズ の、まあ、あのオープンセッションなんかよりも敷居はかなり低いと思いますね。
じゃ あの、まあ、演奏するアーティストがあのその日のアーティストがいるとして、うん、でも聞きに行ったお客さんがその場で参加したりっていうことが結構あり得る。
そうですね、あの参加の形は多分いろいろだと思うんですけど、うん、あのまあ、単純に楽器をできなくてもあの何かしらの形で参加して楽しむっていうことはできるんじゃないでしょうかね、うん、